今日はイザヤ書第4章です。このところには逃れた者の祝福が語られています。一節に、その日七人の女が一人の男にすがりついて言うという言葉が出てきてます。その人は何か、それは3章のところを見るならばユダ王国が滅ぼされる時というふうに考えられると思います。その時に前の章の25節のところに、あなたの男たちは剣に、あなたの勇士たちは戦いに倒れる、もうどんどん男性が死んでいく、女性が残るっていうような状況を表していると思います。しかしその女性たちは3章のところではもう飾りをつけて、そしてまたもう自分たちは大丈夫だというような、そういう思いを持っている。そしてそういう人たちが、私たちは自分のパンを食べ、自分の服を着ます、もう何でも揃っている。そして私たちがあなたの名で呼ばれるようにして恥辱を取り去ってください。彼女たちの恥は何かっていうと、結婚をしないで子を設けることができないっていうのが、その当時の女性の恥っていうふうに考えられていたわけです。しかしそれはもうまさに滅びに行ってしまうこの世の人の考えでしかないということであるわけです。そしてこのその日というのは、ただ単に過去の日を言っているというのではなくて、2節にもその日というのが出てくるわけです。このイザヤが予言した時にはまだユダ王国は栄えていた時であるわけですけれども、しかしやがてはバビロンによって滅ぼされる時が来る。そしてその日に主の若枝は麗しいものとなり栄光となるという言葉が出てきます。この主の若枝っていうのは、おそらくはイエス様のことを指しているだろうと思われるわけです。もちろん旧約聖書の中にはイエス様は出てはきません。しかしこのイザヤ書の予言の言葉っていうのは、もう20にも30にもその先のことをまた語っている面があるわけです。その日、バビロンによって滅ぼされる時ですけれども、しかし私たちにもやがては終わりの時が来るわけですし、そしてまたイエス・キリストが再臨されるということも聖書全体からは予言されているわけです。主の若枝、イエス・キリストが再臨されて、また神の栄光が表される。そしてその時に地の果実はイスラエルの逃れの者にとって誇りとなり輝きとなる。このイスラエルの逃れの者という言葉があります。実際にはバビロン捕囚の時にはイスラエルの者だった者たちが、優秀な人たちが連れて行かれてイスラエルにも残されたんですけれども、しかしその人たちは国に反逆する力も何にもないようなですね、もう見捨てられて当然のような者たちであったわけです。ところがその地に残された人たちも、そのところでこの生活し、地の果実も与えられて、彼らはこのまさに逃れの者としてそこで生き延びていくということになるわけです。そしてこの誇りとなりとあるわけですけれども、彼らの誇りというのはまさに一節にあるその女性たちの恥辱を取り去ってくださいというのはとは非常に対照的なものとなるわけです。その残されたものの誇りとは何か、それは主が共におられて私たちのような残りのものをも生かしてくださるというその信仰であるわけです。そして彼らはまさに信仰によってこの自らが神様に選ばれたもの のその誇りを持ち、そしてその信仰は輝きとなっていく。そしてさらには3節見ると、その残された者たちは聖なる者と呼ばれるようになるとあるわけです。それは神様が彼らを選んでくださった。彼らがただ偶然にそのところに残ったというのではなくて、神様が最初から彼らをこの選ばれて、三節の終わりを見ると、エルサレムに生きる者として書き記されているっていう言葉が出てきているわけです。その残された者たち、おそらく自分たちは何部族のどんなものなのであるかっていうことを、彼らは書き記して、自分たちはそのイスラエルのもう残りのものだっていうことを証明したと思います。しかし、私たちにとって、この書き記されることは何かっていうと、命の書に書き記されて、そして私たちは最後まで残ることができるということであるわけです。モーセは神様の前に立った時に、その自分の名がこの永遠の書からもう取り除かれてもいいというように、神様に自分の命をかけて食い下がっていったわけですけれども、しかし、このイスラエルの残ったものはこのエルサレムに生きるものとして書き記されている。ですから私たちの名も永遠の書に書き記されているということは幸いなことであるわけです。そしてしかも4節を見ると、この主が裁きの霊と焼き尽くす霊によってシオンの娘たちの汚れを洗い落としという言葉が出てきます。ヨルダン川でバプテスマのヨハネは水でバプテスマを授けていたわけです。しかし彼はこの救い主が来られる時に、もう私は靴紐を解く値打ちもない、そしてその方は私は水でバプテスマを授けているが、聖霊と火でバプテスマを授けるということを彼は予言したわけです。もうやがてはおそらくはそういうことが起こってくるのではないだろうか。このバビロン捕囚というのも火で焼かれて、もう最悪の状態であったわけですけれども、ひょっとすれば私たちもそのようなことを経験する可能性というのはなきにしもあらずということであるわけです。しかし主が再臨されるならば、まさにそれは汚れを洗い落とすところの焼き尽くす日ということになるわけです。そして私たちの汚れをもう再臨の主は取り除いてくださる。そしてまた豊かな恵み、祝福に預かるものとさしてくださる。そして五節のところには、この昼には雲を、夜には煙と燃え立つ火の輝きをという言葉が出てくるわけですけれども、その二つのものは何かっていうと、このイスラエルの民がアラノを旅するときに、神様は昼には雲の柱、そしてまた夜には火の柱を立てて、そしてイスラエルを守られた。そして40年間の旅路を神様は彼らを守ってくださったっていうのが出ているわけですけれども、まさにそれは神の臨在を表すものであったわけです。そして同じようなことが起こる。主はそれは全ての栄光の上に覆いとなりとあるわけですけれども、地の一切の栄光を覆っていく、神様の臨在がこの残されたものを守られるという約束であるわけです。そしてそれが6節を見ると、昼に暑さを避ける影となり、そしてまた嵐と雨から逃れる酒どころ、また隠れ家となる。そのようにしてイスラエルを守られ、また絶やされることがなかった。そしてそれは今日まで至っているわけですけれども、やがての時にも実は神様は私たちの影となり、避けたところになり、 また隠れ家となる。まあ、どのようなことがやがて起こるかはわからない。もう最近でもこの核爆弾がもう8000発以上あるっていうふうにニュースでも言われてます。果たしてそういうことが起こるんだろうか。でも神様は私たちを守ってくださる酒どころ隠れ家となる約束してくださっておられるわけです。私たちにはそのような神様の救いがあって守られ、また私たちの望みは何かっていうと、キリストが再臨された時には私たちは天に引き上げられる、そして空中でお会いすることができる。まあ、テサロニケの手紙の中にそのことが記されてあるわけですけれども、私たちにはこの永遠の望み、そしてまたやがてはこの栄光の主にお会いすることができる、そのことを信じて私たちは希望を持つものとさせていただきたいと思います。